4ページから9ページ、市政ニュース、地域と自衛隊の架け橋に、自衛官募集相談員。7月3日、葛城市役所で、令和5年度自衛官募集相談員委嘱式が開催され、阿古市長と自衛隊奈良地方協力本部長の連名により、中井義行さんに委嘱状が交付されました。中井義行さんは、平成23年度より、長きにわたり自衛官募集相談員として、葛城市と自衛隊との架け橋をしていただいております。自衛官募集相談員とは、志願者へ自衛官に関する情報提供や、志願者を自衛隊なら地方協力本部へ紹介し、自衛官の募集に協力していただく方々です。地域環境の保全のため、多年にわたる活動。地域環境保全功労者表彰。NPO 法人エコ葛城市民ネットワークが、環境省より地域環境保全功労者表彰を受賞され、7月3日に奈良県庁にて伝達式が行われました。この表彰は、毎年6月の環境月間に合わせて、環境大臣より表彰されるものです。家庭の生ゴミを集めて堆肥作りや、市内小学校で菜の花の栽培や、廃食油を使った石鹸キャンドル作り等の体験型環境講座の実施や、市内公共施設に廃食油の回収ステーションの設置を行っていることにより、表彰されました。地域福祉の推進に尽力、厚生労働大臣表彰。石田千代子さんが長年にわたる民生委員、児童委員としての功績が認められ、厚生労働大臣より厚生労働大臣表彰を受賞されました。石田さんには民生委員、児童委員として地域福祉の向上のためご尽力いただきました。ここにその功績を称え、心よりお祝い申し上げます。マイナンバーカードについて、問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。平日、時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎市民窓口課、もしくは、大麻庁舎総合窓口課、休日、1時、8月13日日曜日、8時30分から正午、ところ、新庄庁舎市民窓口課。2時、8月26日土曜日、8時30分から正午、ところ、大麻庁舎総合窓口課。受け取りの予約は、全開庁日までにお願いします。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証など。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申し込みが必要です。利用の申し込みは、マイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。マイナポイントの申し込み期限は9月末です。問い合わせ、市民窓口課、電話 0745-44-5002。 2月末までにマイナンバーカードを申請された方で、まだ手続きをされていない方は、 お早めに手続きをしてください。詳しくは、総務省マイナポイントホームページをご確認ください。総務省ホームページの二次元コードが掲載されています。税・保険料の納期限、問い合わせ、税務課収納促進室、保険課、介護保険課。8月は、第2期普通徴収、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付月です。納期は8月31日木曜日です。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高のご確認をお願いします。納期限を過ぎるとコンビニ、スマホ決済アプリでは納付できません。5ページ。水道料金の支払いは口座振替で。問い合わせ、水道課、電話 0745-484707。口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振替日は、偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。なお、クレジットカードによるお支払いはできません。申し込み方法、次の1から3を次の金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届け印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により、下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本店支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。社会を明るくする運動、内閣総理大臣メッセージの伝達。7月6日、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の実現に向けた内閣総理大臣メッセージが、奈良保護観察所長並びに、葛城柏地区保護司会長より箱市長に届けられました。この社会を明るくする運動は今年で73回目を迎えます。介護保険負担限度額認定証の更新はお済みですか？問い合わせ、介護保険課、電話 0745-445104。介護保険施設の入所や短期入所サービス、ショートステイ、利用の際、低所得者の方の負担が重くならないように、一定の要件を満たす方は、介護保険負担限度額認定証、以下認定証を提示することで、食費と居住費の負担軽減をすることができます。認定証の有効期限は、毎年、7月31日です。認定証は毎年申請が必要です。昨年度認定されている方へは、6月下旬に更新の案内をお送りしています。引き続き認定証が必要な方で、まだ申請がお済みでない方は、8月中に介護保険課で手続きをしてください。申請に必要なものは、更新の案内をご確認ください。 現況届を提出してください。問い合わせ、子育て支援課。電話0745-443623。毎年8月に、児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者の方は、現況届や所得状況届などを提出する必要があります。受給者の方には案内通知を送付します。手続きをしないと、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間手続きをしないと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。提出期間、児童扶養手当現況届、8月1日火曜日から31日木曜日、特別児童扶養手当所得状況届、8月10日木曜日から9月11日月曜日、支給停止の方も手続きが必要です。なお、特別児童扶養手当を2年続けて支給停止となる方は提出不要。児童扶養手当受給者で、一部支給停止適用除外事由届出書の書類が届いている方は、合わせて提出してください。仕事で困っている方、一人親家庭等の巡回就業相談。問い合わせ、子育て支援課。電話0745-443623。児童扶養手当現況届の申請時期に合わせて、奈良県スマイルセンターの就業相談員による巡回就業相談を実施します。時、8月18日金曜日、10時から16時。ところ、対魔庁舎、要予約。ハローワーク出張窓口も開催。ひとり親全力サポートキャンペーン。時、8月18日金曜日、10時から15時。ところ、対魔庁舎、要予約。なお、就業相談を希望する方は、相談日の2日前までに子育て支援課へ予約し、お越しください。相談はやむを得ず中止・変更する場合があります。ここまでの担当は山田でした。
6ページ、国民健康保険高額療養費の手続きについて、問い合わせ、保険課、電話、0745-445003。国民健康保険高額療養費の手続きを簡素化します。高額療養費制度は、医療機関等の窓口で支払う一月の医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が後から払い戻される制度です。これまでは、該当するたびに申請が必要でしたが、令和5年10月算定分より手続きを簡素化し、一度口座を登録していただくと、2回目以降は申請が不要となり、登録口座に自動で振り込まれます。基本は8月診療分ですが、月遅れで算定された7月以前の診療分も対象とします。手続きの方法、令和5年10月算定分以降で、高額療養費に該当した約3ヶ月後に、対象者に高額療養費支給申請書、手続きの簡素化用、と返信用封筒を送付します。申請書に口座情報等をご記入の上、保険課までご返送ください。ご注意ください。令和5年9月算定分までは、これまで通り申請が必要です。7月以前の診療分で、すでに勧奨通知の送付を受けた者のことです。75歳到達、またはその他の理由により後期高齢者医療制度に移行した場合は、別途、 高額療養費支給申請書の提出が必要です。自動では移行されませんのでご注意ください。交通事故などの第三者行為、通勤途中、もしくは仕事中の負傷、医療費の窓口負担額の未払い、無料定額診療などに該当する場合は、別途手続きが必要な場合があります。保険課までお知らせください。相続登記の申請が義務化されます。問い合わせ、奈良地方法務局葛城支局、電話 0745-524941、不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることがあります。今のうちから相続した土地、建物の相続登記をしましょう。今なら相続登記の免税措置も拡大されています。相続の際、遺産分割をきちんと済ませましょう。相続、登記の専門家への相談もご検討ください。登記の手続きは法務省のホームページをご確認ください。詳細は二次元バーコードが掲載されています。ご利用ください。自筆証書遺言書保管制度。あなたの遺言をきちんと伝えるための制度です。遺言書を作成して相続手続きをスムーズに。あなたの遺言書を法務局が守ります。遺言書の紛失、改ざんの防止、家庭裁判所の兼任不要、相続人などへの保管の通知、保管手数料、3900円。遺言書の内容については法律の専門家への相談をお願いします。手続きには予約が必要です。詳細は二次元バーコードが掲載されています。7ページ。葛城市、大和高田市、御所市、柏市、関牧町、王子町、広陵町と、河合町における公共施設の相互利用の実証実験を実施します。問い合わせ、関西課、電話 0745-44-8217。 8市町が広域連携し、公共施設を相互に利用することを目的として、次の23施設を相互利用する実証実験を行います。実証実験期間、10月1日から令和6年3月31日、施設利用料、各施設で設定する市内・町内料金を関係市町の住民すべてに適用。相互利用できる施設、大和高田市、大和高田市立総合体育館、住所、幸町、7番地43、電話、0745-22-8862、大和高田市立武道館、住所、幸町7番地55、電話 0745-22-8862 大和高田市文化会館サザンカホール大ホール、住所本郷町6番地36、電話 0745-53-8200、 関牧町関牧町第一町民体育館、住所、大寺関牧1750番地、電話 0745-78-0118、 関牧町第二町民体育館、住所、桜ヶ丘3丁目12番地、電話 0745-78-0118 780118カンマキ町文化センターペガサスホール、住所大寺カンマキ3241番地、電話0745789900、柏市柏市二上文化センター市民ホール楽屋、住所藤山1丁目17番17号、電話0745771000、王子町王子町地域交流センターリーベルホール、住所工藤2丁目2番1の501号、電話0745333000、王子町やわらぎ会館イベントホール、住所王子2丁目1番18号、電話0745315555、泉スクエア泉ホール、住所本町4丁目645番の1、電話0745721800、王子町文化福祉センター大ホール、住所畑田9丁目1608番地、電話0745325201。広陵町広陵中央体育館、住所大寺笠350番地1、電話0745554414。まみが丘体育館、住所うまみ北5丁目13番18号、電話0745554414。広陵北体育館、住所大寺大野546番地1、電話0745554414。広陵東体育館、住所大寺くだら1801番地1、電話0745554414。広陵西体育館、住所うまみ南3丁目9番15号、電話0745554414。広陵中央公民館かぐや姫ホール、住所大寺笠382番地1、電話0745551181。河合町立北体育館、住所大寺名倉132番地の3、電話0745564600。なお、葛城市は、葛城市民体育館、大間スポーツセンター、新城スポーツセンター、新城文化会館、大間文化会館が相互利用の対象となります。8ページ、住宅用火災警報器の点検、交換はしていますか？問い合わせ、葛城消防署、電話 0745-69-7000、 7171。住宅用火災警報器は、火災により発生する煙または熱をいち早く感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。住宅用火災警報器の耐用年数は、おおむね10年とされています。新築住宅に設置が義務化された平成18年から10年以上が経過しています。設置から10年以上が経過しているものは、電子部品の劣化による故障や電池切れにより火災を感知できなくなる可能性があります。火災にいち早く気づき、身を守る行動をとるために、ご自宅の住宅用火災警報器の設置年月を確認し、定期的に作動点検や電池交換、機器本体の交換をしましょう。住宅用火災警報器の点検方法。点検ボタンを押す、または点検用の紐を引くなど、定期的、半年に1回程度に点検しましょう。作動確認後、反応がなければ本体の故障か電池切れが原因です。本体または電池の交換をしましょう。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで取得できます。問い合わせ、市民窓口か、電話 0745-445002。 利用できる方、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が搭載されたものをお持ちで、次の利用条件を満たしている方、取得できる証明書、1、住民票、本人及び同一世帯の方の証明書、利用条件、葛城市に住民登録がある。2、印鑑登録証明書、本人のみ。なお、コンビニで発行する場合、印鑑登録証は不要。利用条件、葛城市で印鑑登録をしている。利用可能時間、いずれも6時30分から23時、メンテナンス日を除く。発行手数料、いずれも200円。利用できるところ、マルチコピー機の設置された全国のコンビニエンスストア。詳しくは、二次元バーコードが掲載されています。9ページ。葛城市、御所市、五条市合同企業説明会、当日参加される企業を募集しています。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745-445111。 企業、事業所と求職者のマッチングの場を創出することを目的に、合同企業説明会を開催します。求職者に対して、企業情報や業務内容の説明を直接行うことにより、就業内容を理解するとともに、就業後のミスマッチを減少させるなど、職場への定着率の向上を図ることができます。また、市内企業の PR を行う良い機会となります。参加を希望する企業は、市ホームページ掲載の申請書を作成し、商工観光プロモーション課までご提出ください。時、10月7日土曜日、10時から11時30分、13時から14時30分。ところ、道の駅葛城、2階多目的室、A、B。対象企業、来年度に採用予定のある市内企業、おおむね10社程度、先着順。参加人数、2名まで。会社概要や雇用条件などを説明できる方、 参加費、無料、参加に伴う経費などについてはご負担お願いします。準備物、企業パンフレット、ポスターなどの掲出物、自社製品など、申し込み期限、8月18日金曜日、17時、申し込み場所、商工観光プロモーション課、詳細は二次元バーコードが掲載されています。れんかちゃんと学ぼう、消費生活クイズ。問題。ショッピングモールで、レンタル代は無料ですよ、とウォーターサーバーを勧められた。契約した後で、毎月購入の水代は有料だと気づいた。契約したのが昨日なので、クーリングオフできるだろうか。A、できる。B、できない。答え。A、クーリングオフできる。ショッピングモールなどの特設ブースで契約した場合は、契約書面を受け取ってから8日以内はクーリングオフができます。中途解約すると高額な解約金が発生するという話を聞いていない。ウォーターサーバーのレンタル料は無料でも、毎月購入の水が有料だと思わなかった、といった相談が増えています。アドバイス。ウォーターサーバーの保証についてや、メンテナンスにかかる料金、購入する水についての種類、配送周期、量、設置の際の条件などを複数の業者で比較し、自分の家で設置できるかあらかじめ確認しておきましょう。中途解約の際に解約金がかかる時期や金額、一時休止の際にかかってくる料金を聞き、不明な点をなくしましょう。営業担当者から説明を受けた内容通りか、契約書面の契約内容を確認しましょう。突然勧誘を受けたときは、本当に必要なものか考え、すぐに決まらないときは契約せずに検討しましょう。困ったときや契約に対して相談したいときは、消費生活相談窓口へご相談ください。ここまでの担当は、西川澄でした。